四つ葉の歌。
はい、今回も始まりましたクローバー四つ葉の歌、4月の26日の金曜日でございます。
はい、
今回の MC を担当いたします水瀬かなでです。お相手は、
はい、藤崎純です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はですね、アンパンの日、
はい、
というのでやらせていただきましたが、
はい、
まあ、4月はね、うん、ちょっと我々にとって馴染み深い記念日みたいなものがありまして、
おー、
ちょっと今回はね、ぜひそれをご紹介させていただければなと思うんですけれども、
はい、
まあ、今日は26日なんですが、
うん、
純さん、4月の28日何の日ですか？
28?
はい、28日です。
29は昭和の日だよね。
そういうのちょっと
さ、何だろう、違う、違う、違う、嘘。
あ、でも合ってる、合ってる。
29、そうでしょ、昭和の日でしょ。
はい、はい、
28?
28です。まあ、何かの語呂合わせですね。
語呂合わせ、
はい、我らに関する語呂合わせです。
ハニワじゃなくて
8月でしょうよ、それは。はぁ、2話でやるんだったら8、2、0じゃない？
そう、そうか、そうか、そうか、逆にね、そうか、20日か、
え、4、2、8です。
なんだ、
あの、ラジオのタイトルをぜひお願いします。
クローバーよ、四つ葉の歌。
そうなんです。
なるほど。
ピンポンピンポン。
おぉ、
というわけでね、4月の28日日は四つ葉の日。
ほほぉ、
なんで今まで気づかなかったのかね。
ほ
ん
とだね。
絶対今までにさ、4月28日放送日あったような気がするんだけど。
ていうか、今年さ、そういうの多いよね。先月にしろ10周年っていうのも気づいてなかったし、クローバー四つ葉の日も覚えてないし、赤、
まあまあまあ
まあまあまあまあ
まあまあまあ、そうなんです。ちょっとね、偶然調べてたら、
うん、
四つ葉の日というのを発見しまして、
おお、
マジかと。
全然気づいてなかったと。
全然気づいてなかったので、
はい、
まあね、四つ葉の日についてちょっとお話ししようかななんて思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いします。
はい、
まあ、四つ葉のクローバーを見つけると幸せになる、いいことが起こるっていうジンクスがあるのはなぜなのでしょうっていうところについて解説をしたいと思います。
突然なんかストーリー始まったなと思って、ドキドキしちゃ
った。ジュンさん答えてくれるかなと思って、答えてくれなかった。
いや、あの、違うの、あのね、すいません、入り方を間違えました。
すいません。はい、四つ葉の日は平成29年2017年に大阪府大阪市に本社がある四つ葉電力株式会社さんが制定したそうです。
へー、意外と最近
なんだね。意外と最近だね。
お
う、で、四つ葉電力株式会社は幸せあふれる未来を作るという企業理念を掲げており、
うん、
多くの人に人々の生活の中で四つ葉のクローバーのような幸せを見つけてもらうことがこの記念日の制定の目的とされています。
ほう、
ちなみにですね、四つ葉のクローバー葉っぱ4枚ありますよね、
はい、
その4つにそれぞれ意味があるんですけれども、
葉っぱ1枚1枚にすると、
はい、ございます。
なんと、知らんかったぞ。
ですね、
はい、
愛、
うん、
希望、
うん、
幸福、健康という意味があるそうでございます。
へー、
そうなんです。ちなみにですね、
はい、
まあ、ちょっとご説明いたしますと、
はい、
四つ葉のクローバー、まあ、クローバーですね、
うん、
クローバーは豆科車軸相続の多年草、別名白爪草ですね。
はいはいはいはい、
はい、クローバーの葉っぱは基本的に三つ葉です。
はい、
四つ葉は三つ葉が突然変異したものと言われておりまして、
うんうん、
茎や枝の一箇所から同時に葉っぱが4枚生え揃ったもののことを申します。
へ、
でクローバーが四つ葉以上になる要因は定かではなく、
定かじゃない
の、うん、遺伝的要因なのか環境的要因なのか現在でも議論が続いています。
まあ、突然変異だから。
ちなみに三つ葉が自然に四つ葉になる確率は1万分の1、
そりゃ幸せだわ、
10万分の1などと言われており、とても珍しいので見つけることは困難とされています。その他クローバーには5つ葉、6つ葉、7つ葉、8つ葉などが確認されており、最多記録として56葉クローバーが
認定されています。どういうこと？
どうなってんの？56番
56番ってどういうこと？
どうなってんの？え、だって私3つ葉はわかるよ、
四つ葉もわかる、
4つ葉もわかる、5つ葉ぐらいはなんとなく想像できる、
うん、そっから先で待って、 56? な、
え、めっちゃもっさりしてるってこと？
そういうことじゃない？森だよね、あれもなんか
もさーってなってる。でも1本でしょ、1本
1本の中に
56番
なんだろう、パンチパーマしか思いつけない。
どういうこと？
すいません、パンチパーマだけど申し訳ないんですけど、いや、なんかあのさ、なんていうの、こう1本の枝じゃなくて、もうほら茎じゃん、葉っぱだから、
あ、
そこに
お花みたいに咲いてるのかな。 聞くとかそういう感じ。
そんな感じ？
わかんない。ちょっとその画像をぜひお持ちの方いたら見せてください。
はい、ぜひね、ちょっと投稿していただけるとありがたいです。はい、
まあ、またですね、うん、あとキリスト教の影響で四つ葉のクローバーが幸運アイテムになったとも言われています。
うん、へ
ー。ですね。うん、紀元前400年過ぎに古代ローマ帝国はキリスト教の布教のためアイルランドにパトリキウスという人物を送ったそうです。
なんか聞いたことある、
ね、あ、本当？そのパトリキウスがシャムロックという草を手にアイルランドの人々に三位一体について説いて聞かせました。
ほう。
シャムロックとは片ばみのことらしく、葉っぱが三枚に分かれている草の総称で、うん、クローバーもシャムロックの一種です。
あ、そういうことね。
そうらしいです。そしてどういう経緯かはちょっと草高ではないけど、四つ葉のクローバーが十字架のようにも見える。
ああ、なるほど、はいはいはい。
ここから
角度ね。
そうそうそうそう。
角度的にね。
から十字架は肌身離さず身につける神聖なものなので、十字架のように見える四つ葉のクローバーは幸運につながったのではないかと言われているそうでございます。
おお。
そうなん
です。深い。
深い。
今月深いぞ。今月深いぞ。
ちなみにじゅんさん、四つ葉のクローバー見つけたことありますか？
私あるかな。
自力で。
自力ででしょ。
あの、見つけたものをもらったとかお土産屋さんが売ってるのを買ってるとかそういうことじゃなくて、
あの自然栽培じゃん、資材が
栽培
あの自然に、
あの、まあ、野原とか、
そうそう、自生している
自生している中で
中ででしょ。
あったーって。
記憶にないかも。なんかでも、いやー、どうだったんだろう、覚えてないな。四つ葉じゃなくて、
うん、三つ葉。
三つ葉はいっぱいあるんだけど、三つ葉はいっぱいあるんだけど、五つ葉？なんかか、そう、なんかね、奇数、いや、その三じゃなくて、はなんとなくうっすら記憶はあるんだけど、四、うん、つ葉はないかもしれない。
五つ葉もすごくない？
あ、そう、でもなんかイメ、なんだっけな、記憶の片隅でしかないんだけど、三、うん、つ葉はまあ三つじゃん、当たり前だけど、うん、なので四つ、五つ葉の時って。うん、四つ葉のところだかに、うん、あのちっちゃい、まだあの育ちきってない葉っぱ、
赤ちゃんみたい
な、あ、そうそうそう、みたいなのが出たのは覚えてる気がする。
へ
ー、これ、え、これ4枚5枚どっちみたいな、 もはや三つ葉みたいな、よくわかんないこと、なんか脳がバグったんだわけ。
脳がバグったのか。
脳がバグったけど、多分ね。そう、え、かなである？
あります。ドヤ。
やっぱ持ってる人は、ね、違うのよ。
いやいやいやいや、
どういうこと？
普通に散歩してて、
うん、
ブラブラと、
うん、
あ、草生えとると思って、
うんうん、
あ、四つ葉のクローバーってあるのかなと思ってふんふんって見てたら、うん、ありました。
すごいね。そうな、流れ星みたいな、
みたいな。
すごいな。
そうなんです、たまたま、
へ
ー。でもなんだかね、うん、こう、まあ、ね、原因はわからないというふうにされてるんですけれども、うんうんうん、ちょっと一説によりますと、うん、葉っぱが作られる過程の中で人に踏まれたりとか、
お、
茎が傷つくことで四つ葉になりやすいんじゃないかっていう風に言われてるんだって。
すごいね。 なんていうの、そういうの、反骨精神みたいな。
あ、そうそうそう、だからこう修復力みたいな、
はいはいはいはい、
ところでなりやすいと考えられているらしいので、
へえ、
もしかしたらこう人が通りそうなところとか、
あ、なるほど、ね、
散歩してる時だったから、人が通りそうな場所だと、もしかしたら可能性があるのかもしれない。
すごいね。なんか私イメージ的に四つ葉って、うん、まあ、もちろんレアケースって思われるというか、そういうものだと思ってるから、うんうん、なんか儚いイメージだったの、
うんうんうん、
だからそういうこと踏まれたらさ、もうアウトですみたいな、しなっとしちゃうのかなと思ってたら、うん、意外と違うんだね、
雑草精神が。
まあ強いね。
強かったですね。
はは
という説があるようなので、
お、
まあ、もし皆さんがね、
うんうん、
四つ葉のクローバーが欲しいっていう風になりましたら、もしかしたらこう普段の散歩の途中撮ったりとか、
なるほど、よくね、こうなんか、なんだろうな、人がこう通りやすい場所、
通りそうな公園とかに行ってみたらあるかもしれないので、ぜひぜひ見つけたらお写真と一緒にありましたよっていう、
はい、でタグ付けをしていただいてね、はい、
ちょっとご報告いただければ、あ、よかった
って。あの、我々2人か、もしくはあの、はい、四つ葉のじゃない、クローバーのですね、アカウントでいいね返しをするかもしれない
ちょっと我らからもね、はい、幸せをお裾分けしていただいたお礼に何かできればいいななんて思いますので、
はい、
ぜひぜひ見つけたりとかね、した方は教えていただけたら嬉しいです。
はい、
じゅんさんも見つけられるといいね。
うん、頑張ってみるね。
頑張ってね。というわけで以上、フリートークのコーナーでした。
1週間お疲れ様。
クローバー演技への道。このコーナーでは声劇ユニットクローバーの2人が
いろいろな作品を通して演技力を磨くとともに皆様に楽しんでいただくコーナーです。
はい、というわけで早いものでこのシリーズもなんと4年目に突入させていただきました。
はい、
はい、星座、洋物、和物ときて今年が4回目のこのシリーズになるんですけれども、うん、はい、今回からはですね皆さんの知っているある作者さんの、
うん、
作品を1年間通してご紹介させていただければななんていうふうに思っておりますので、
はい、
まずは聞いていただきましょう。
どうぞ。
キツネと鶴のごちそう。昔昔とある森に意地悪なキツネが住んでいました。キツネは大変ないたずら好きで、いつも森の仲間たちにいたずらをしていました。みんなが困ったり怒ったりしている顔を見るのが楽しくて仕方がなかったのです。
さあ今度は誰に意地悪してやろうかな。
いつものようにいたずらをした帰り、狐が鼻歌まじりに道を歩いていると近くを一羽の鶴が通りかかりました。すらりとした美しいその姿を見て狐はいいことを思いつきました。
やあやあ、鶴さんじゃないか。
あら、キツネさん、こんにちは。
ずいぶんと久しぶりじゃないか。元気にしてたのかい？
おかげさまで。
そうだ、明日、僕の家で一緒にごちそうを食べないかい？ぜひ招待させておくれ。
あら、でも急にお邪魔してもいいのかしら。
鶴さんなら、いつだって大歓迎さ。
ありがとう。それならぜひ行かせていただくわね。
鶴は何も疑わずに狐の誘いに乗り、家へと帰っていきました。
しめしめ、うまくいったぞ。
鶴の後ろ姿を見送りながらつぶやくと、狐はにんまりと笑いました。次の日のこと、約束通り、狐の家に鶴がやってきました。
こんにちは。
よく来てくれたね。さあ、入って入って。
ありがとう。とっても楽しみにしていたのよ。
君のためにとっておきのスープを作ったんだ。たくさん食べておくれ。
キツネは鶴をテーブルへと促すと、お皿に入ったスープを自分と鶴の前に置きました。そのお皿はとても浅く、長いくちばしの鶴は、くちばしがお皿に突っかえてしまって、全然飲むことができません。その様子を見て狐は満足そうに笑って言いました。
どうしたんだい鶴さん、全然食べていないじゃないか。
これじゃあとても飲めないわ。他のお皿はないの？
あいにくお皿はこれしかないんだ。鶴さんが食べないのなら僕が食べてあげるよ。
そう言うと狐は鶴の目の前で鶴の分までスープを全部飲んでしまいました。
キツネさんはわざと私が飲みにくいお皿にしたのね。
悲しい気持ちになった鶴は挨拶もそこそこに家へと帰っていきました。また次の日、今度は鶴がキツネのことを誘いました。
昨日のお礼に、今度は私がご馳走するわ。
本当かい？すぐに行かせてもらうよ。
キツネは大喜びで、ウキウキとした足取りで鶴の家へとやってきました。
とっても美味しいお肉よ。どうぞ、たくさん召し上がれ。
テーブルについたキツネの前に出されたのは、とても細長い形の器でした。キツネがフォークを差し込もうとしても、器の底にある肉には全く届きません。
あら？キツネさん、全然食べてないじゃない。お肉は嫌いだった？
肉は大好きさ。でも、全然届かないんだ。他の器はないのかい？
あいにく、うちにはこのお皿しかないのよ。キツネさんが食べないなら、私がいただくわね。
そうして鶴は長いくちばしを器に差し入れると、二人分のお肉を食べてしまいました。悲しくなった狐はようやく、自分が鶴をどんな気持ちにさせていたかということに気がつきました。
鶴さん、ごめんね。僕は君にひどいことをしたんだね。
狐は鶴に謝り、それからというもの、意地悪をすることはなくなったそうです。
はい、というわけで、
はい、
キツネとツルのごちそうというお話でした、うん、
はい、
皆さんこのお話はご存知で、
なんとなく知ってたかなっていう感じ。なんかそう、今回ね、
うんうん、
イソップ物語を、はい、ベースに、はい、この1年ね、やっていこうという話になりまして、まず第一発目が、この鶴と狐の恩返し。
恩返さないよ。
間違えた、ごちそうだ。鶴と狐のごちそう。
何が今混ざってて、いろいろ混ざったぞ。
和物とね、はい、和物と間違っちゃったけど、
すごいいろいろ混ざっててちょっと面白かった。
鶴と狐のごちそう、
はい、
はい、なんですけど、はい、タイトルを知らなかった私は。
あ、
なんかそういう話あったなぐらいで、うん、しっかりとなんかその話の内容だったりとか、うんうん、こうそのこれがそもそもイソップ物語の一つだとも私は気づいてなかった、うん、
ああなるほど、
うん、
私も実はね、このお話はなんとなく知ってたんですけれども、
うんうん、
これがイソップのお話、イソップ物語だということに気がついてなかったです、
うんうん、おー、あのよくさ、こういうこの類のって言うと変ですけど、うんうん、なんか人にやられたことを嫌だと思ったらやっちゃダメみたいなさ、
うんうんうん、
なんかそういう道徳感的なものって意外と多いなっていうのがあったのと、うんうんうん、やっぱりこういうその道徳感をなんかこう、うん、何育成するっていうか、
うんうん、
道徳感を促すお話ってやっぱり幼稚園だったり保育園だったり、まあ、小学校低学年ぐらいの時にはよくよく触れてるんだろうなっていう、うん、感じがするので、うんうんうん、なんかそれをなんかそういえば昔やったなみたいな、
うんうん、
ちっちゃい頃なんか習ったなみたいなのを、うんうん、そういう気持ちを思い出させてくれる感じはしたなと思ったけど、
なるほど、
うん、
私もね、でもこれ最近とかでは全然なく、
うんうん、
昔多分本とかで読んだんじゃないかなと思うんですけれども、うん、なんかどっちも大概やぞって
あの目には目をじゃないけどね、はい、やったらやり返すみたいなね、はい、
まあ必要だったんだろうなこいつにはって思う気持ちと、どっちもどっちやぞっていう気持ちとが、まあ、鶴さんもやり返してますからね。
そう、すごいなと思うよ。そう、
ああうまいなと思った、
うん、
私両方ともスープだと思ってたんですよ。
あ、
思い込んでたのは
そうだ、ね、
うん、スープだと思い込んでいて、
うんうん、
でもあの狐さんの細長いさ、いわゆる花瓶型の、
はいはいはいはい、
一輪挿し型のやつって傾けりゃスープ飲めるよなとか思ってたんですよ
なるほどね、
キツネさんはね、
確かに、
ね、飲んでだろうって思ってたので、うん、肉だったらそら振っても出てこねえなって思ったら、
ね、
あ、なるほどなって、むしろどうやって入れたんだろうなって。
そうね、確かにね。だからなんかそのしかもさ、こうあからさまに、
うんうん、
まあからさまなんだけど、うん、なんかもうドストレートにやり返すっていう感じなんだけど、うん、もうセリフとしてはなんか、うん、あれおかしいなみたいな方向で行くじゃん、
うんうんうん、
だからなんだろうね、あの波風っていうか、そのザ・バトルみたいな感じにはなんないけど、う
ん、お前やったなこの野郎って感じではない
けど、なんか静かに回り込むっていうか、静かに攻撃する、
うんうんうん、
でそれであ、すいませんでしたってキツネはなるし、うんうん、それもほらね、そうでしょみたいなところはあるじゃん、多分、うんうん、
まあね、
うん、
あるね、それは。
だからなんか子供向けでいうお話ではあるけれど、うん、やり方は大人だよね。
やり方は大人だよね感情論ではないよね。
そうそうそう、なんか冷静に淡々と
やり返す、
やり返す
ほら、私は今この気持ちが分かったでしょ
そうそうそうそう、どうよみたいな、
やべえな
っていうね、ところから、うんうん、まさかの2024年度スタートですよ、
はい、なんでですかね、もうちょっとなんか明るい
幕開けに
したかったなな
かなかね、
はい、
いやでもね、4月ってやっぱり出会いと別れっていうところがあったりとかして、うんうん、人って こう初めましてだと、うん、どういう人か分かんない時ってあるじゃないですか、うんうん、
あるあるある。
そうなった時にそういう時だからこそ、うん、なんか例えば自分の良かれとして思ったこと、うんうん、まあ、狐に関してはさ、
わざとだから、
わざとだけど、
あいつはわざとだから
いや今回キツネ役やらせてもらったけど、
あ、そう、あ、そうそう今回のキャストはですねナレーションと鶴が水瀬、
はい、そしてキツネが藤崎が演じさせてもらいましたけど、
もらいました、
はい、キツネはね、うん、そうもう使命使命って思って、
そうだね、
そうめっちゃ意地悪でやるけど、うん、なんかこうキツネはそれに対、あ、鶴はそれに対してだからさって人のことを考えろっていう感じでやるじゃん、うんうんうんうん、だからそういう意味で言うとなんかそういう、まあ、こと、何、そう4月になって新しい人と出会って、うん、なんか良かれと思ってやったことが実はその人にとってはそうでもないみたいなことだったりとか、うんうんうん、まあ、それが下心あるかなんか別としてね、
そう
ですね、別としてもでもなんかそれで逆になんかいや私こうされて好きじゃなかったんですみたいなものをなんかこうなんていうかな、その冷静に感情的にはならずに、うんうん、冷静になんか自分の気持ちを伝えられるような大人ってすごいなって改めて思ったし、うんうん、初対面の人とかその勝手がわからない人って多分出てくると思うんですよね、その世の何ですか、成長するにつれてとか、うんうん、自分がその環境置く環境によって環境変わる人もいっぱいいると思うけど、うんうん、そこにその人間関係としてこう、うんうん、何初めましての人とやっぱ会った時にこの人どういう人なんだろうとか、この人といっぱいこう仲良くなりたいとか話したいけど、うん、果たして何が好きなんだろうとか、うん、何が共通点あるんだろうとかって思った時に、なんだろうな、よかれと思ったことがやっぱり裏目に出ちゃうことって稀にあると思うんですよね、うん、だからそれをなんかそのなんだろう、こう平らにするじゃないけど仲直りするとか、うんうん、お互いが気持ちよく過ごせるためのなんかこう意思疎通をするためのなんか教訓に近しいものがあるのかなって、うん、深いところを読むとね、
なるほどね、
うん、と思った、
うんうんうん、私はね、鶴さん大人だなと思ったのは、うん、やり返したじゃないですか、うんうん、でもさ、その人間関係で考えると嫌な人には近づかないじ
ゃ
ない、
あ、そうね、うんうんうん、
あ、もうあの人意地悪するからもう近づかないようにしようって、
うんうん、
自分だったら多分思うなっていうところを、うん、あえてやり返して教えたっていうところでは、
うん
うん、なんか、まあ、嫌な気持ちがするでしょって、うん、あなたにされた時私もこのぐらい嫌な気持ちがしたのよ、悲しかったのよ、うん、今あなたどんな気持ちみたいな、うん、なんかそういうのが見えてきて、
う
ん、
そうだね、
な、あえてそんなさ大人になってからさ教えてくれる機会ってないじゃないですか、そんなにないじゃない、うん、嫌だったら離れちゃうし、うん、だってバトルする方がさ大変じゃない、労力を使うじゃない、
そうそうそう、疲れちゃうしね、
そうそう疲れちゃうし、うん、その後ももし何かがあってこの人と関わらなきゃいけないってなった時に、うん、そういうことがあるとちょっとさどうしようかなって、
そうそうそう、結構そのやり方とか、うん、あとはその決着のつけ方、
うん、
で今後の付き合い方が変わってくるじゃん、
う
ん、
そうそうそう、
またうーわまたあの人かって思うのか、うん、あ、一回やり合ったから分かってるよねっていう、うん、このパターン、
怖い、分かってるよね、怖い、
そうそうそう、分かってるよねっていうか、お互いがさ、うんうん、ここまではいけるみたいなのあるじゃない、うんうん、っていうところをなんかその分岐点じゃないけど、うんうん、みたいなのをこう見出せるのはすごいなと思うし、今かなでが言ったようにそのこの鶴に関しては、うん、しかもそのなバトルわけじゃないし、うん、そのなんだろう、冷静にっていうのはあるけどスマートだよね、うん、やり方が、
うん、やり方がうまいよね、
そう、
だからこの子すごいなっていうのを私は思っていて、
うんうんうんうん、
でこう感情的にさ言ってしまうのって言ったら簡単なわけ、そう、楽なんだよね、あのさ、もうそんな意地悪なことするなんてあなたとはもう二度と遊ばないわみたいなさ、
うん、
ことを言っちゃうのってさ、うん、まあ、そんなに難しいことじゃないんだけど、
そうだ、ね、
でもその後を考えると、
そう、
多分さ同じ近くに住んでたらさ、うん、顔合わせるし、同じ仕事してたら顔合わせるしとか思っちゃうじゃないですか、
思っちゃう、思っちゃう、
だからそこを考えるとこの鶴さんのこのやり方は、うん、なんかすごい優しいなというか、
そうだよね、う
ん、そうそう、そうやって教えてくれた、
うん、
まあ、それその後のさ、キツネさんの行動できっと付き合い方変わってくるだろうな、
そうそうそうそう、だからそこでキツネがちゃんと、
うん、
ちゃんとというか今までそのツルだけにじゃなくて、うん、仲間たちに、うん、仲間と、まあ、思ってたかどうかはあれだけど、うん、仲間たちに そういうことをしてきて、うん、で、あ、なんだろうってこう、それまではさ、わーいわーいで自分やったぜっていういたずら心だけで来てたのが、うん、鶴のそのまあ諭してくれたやり方に対して、うん、あ、俺こんな傷つけたのか人、うん、みたいなので、ここには書かれてないし、うん、ここから先は想像でしかないですけど、狐はまずそこで鶴にごめんって、謝った、僕ひどいことしちゃったよねって、うん、謝ってて、謝らせてくれた機会をくれた鶴には多分感謝だし、だってそれまできっとさ、さっきかなてが言ったように離れてっただろうからね、うん、教えてくれてないから気づいてないわけじゃん、うん、キツネは。だけど鶴が教えてくれたから、あってなってごめんっていうこう詫びの、お詫びの気持ちを持ってこさせられたし、それに対してそっから先も、うん、そうナレーションの中でもう二度としなくなったっていう、うん、一文があるように、キツネもきっとその後、うん、みんなに対してあん時ごめんあん時ごめんみたいな感じで、うんうんうん、まあチャローだったからさあん時ごめんあん時ごめんっつってお前ほんと謝ってる反省してるって思われてるかもしれないけど、でもごめんの一言が言えるようになったのは、うんうんうん、やっぱ鶴のねおかげだと思うし、うんうん、っていうのはすごいなと思うよ
ね。なんかこう人間関係もね、いろいろ考えさせられるようなお話だなと思ったんですけれども、
うん、
今年はね、うん、1年間そのイソップ童話、うん、イソップグーワっていうの
かグーワか、
アイソーポスさん、
うん、
イソップさんっていう方が作ったとされるこういうお話を、はい、いろんなお話をね、ちょっとクロバの2人で演じながらちょっと考えたりとか、皆さんに知っていただけたらいいなぁなんて思いますので、
はい、
これからもよろしくお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
お願いします。
というわけで以上、園芸の道へのコーナーでした。
はい、
このままエンディングに入ります。
はい、
というわけで、じゅんさん、今回の放送はいかがでしたか？
なんか勉強になったなと思って。
うん、なんかさとても昔のお話のはずなのに、うん、なんか今の人間関係でもものすごく当てはめられるっていうのが、
そう、
あ、やっぱそういうところって変わらないんだ、うん、人間の本質っていうのかな、は変わらないんだなっていうところだったりとか、
うんうん、
こういつの時代でも悩んだりとか、うん、こうそういうことっていうのはあるんだなっていうのを改めて実感したところ、
う
ん、
そうですね、うん、本当ね、まあ、これからね多分ゴールデンウィーク入ったりとかしたり、うん、こうまだまだこう人間関係構築していく時期がまだしばらくは続いていく時期なんじゃないかなと思うので、うん、まあ、少しでもね、なんとなく、あ、そういえばそんなこと言われてたなとか、うん、そんなことあったなっていうのをちょっと心に留めながら、またね、あの次回を楽しみにしてくださると嬉しいなと思います。
はい、ありがとうございます。というわけでね、いろんなねことを楽しみながら、
うん、
これからもやっていきたいなと思いますので、ぜひお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
はい、
そしてクローバーはなんと10周年を迎えたということで、
ね、そうですね、
そうなんです。前回の放送の後にツイッターにも上げさせていただいたんですけれども、
はい、
まあ、ツイッター、
うん、
クローバーの2人にこんなことやってほしいなとか、こういうやつが見たいなとか、そういうのがありましたら、ぜひぜひクローバーのコメントだったりとか、はい、DM もできるのかな、
うん、
もし。
そうですね、あのお互いにフォロー、あの、はい、し合えていたらできると思うので、もしあの DM 送りたいなっていう方いらっしゃったら、ぜひまずフォローしていただいて、でこちらからあのクローバーのアカウントで、ね、うん、フォローバックさせていただければと思いますので、その時にですね、
またぜひお知らせを、
はい、いただければと思います。
はい、というわけで、ぜひ皆さんの、ね、企画だったりとか、こういうの面白いよっていうのも教えていただけたら、とっても嬉しいなと思います。
はい、
というわけで今回の放送はここまでとさせていただきます。お相手は水瀬かなでと
藤崎純がお送りしました。
次は5月にお会いしましょう。バイバイ。
クローバー四つ葉の歌。